ネマ。
アロンズシネマ。今日は本日12月4日よりヒューマントラストシネマ渋谷他で上演開始されましたエクスペリメントをまずご紹介しましょう。エクスペリメント。知見、実地の地に収めるに、実験の件って書いて知見です。知見のことらしいです。エクスペリメント。あのね、これはね、安易なるアメリカを見せつけられる映画でした。私思うに。あのね、アメリカって広すぎて、で、人間の能力を進化させすぎて、分に余ることを成し遂げようとしてるって私には思いましたね。本当に。だって人間の心理実験をこんな風に、これ多分、実際にあったことを、モデルにして映画作られてるはずなんですけれども、まあ、プリゾンブレイクで、制作組織、脚本をやったポール・シアリングが新たに仕掛けた心理スリラーって書いてありますけれども、人間でこんな実験していいのかって思うような映画なんですよ。本当に。カリフォルニア州。しかもこの映画ね、1971年にね、スタンフォード大学で実際に行われた実験に基づいた映画なんですって。スタンフォード大学はカリフォルニア州ですけどね。で、ちょっとウィキペディアで調べたところによるとですね、1971年の8月14日から8月20日までの間、フィリップ・ジンバルト博士の指導のもと、普通の人々が特殊な肩書きや地位を与えられると、その役割に合わせて行動してしまうことを証明しようとしたっていう実験なんですって。で、新聞広告で集めた大学生などで実験したんですって。まあだから、まあ映画をね、あまりネタバレにならない程度に言いますけど、だから、何でもない、最初バスを乗り合わせた時には、何でもない、ああ、あなたもこれ参加するんですかって言ってた人たちが、一度こう入れられちゃ、その施設に入れられて、あなたは、例えば看守、あなたは、牢屋に入れられる方ですって言われると、どんどんその気になって、その役を演じちゃうっていう、そういう怖い映画だったんですよ。私たちね、今当たり前に頼ってる薬なんかも治験によって開発されたもんなんですよね、と思うと、やっぱり、怖いことをしながら人類は、進化してるんだなっていう風に思わせる映画でした。エクスペリメント。カンマ9大。映画はね、よくできてますよ。だって、役者がいいもん。エハドリアン・ブロディ。この人は、そう、戦場のピアニストで見ました。戦場のピアニストのピアニストやった人です。あと、私が結構好きな、フォレスト・ウィテカーです。この人は、ラスト・キング・オブ・スコットランドで、最後の、キングを、スコットランドのキングをやった人で、ちょっと、バードじゃないな、なんだっけ、バードだ、やっぱり。ジャズのサックス吹きの主役の映画もやったことあるんですけど、ちょっと片目がこういうふうにしょぼってなってて、とっても特徴ある顔をした、役者さんです。アメリカ人です、この人もね。で、監督はその、さっきも言いましたけど、プリゾンブレイクのポール・シアリングなんですけれども、この中でもう役者がとにかく男しかほとんど出てこないんですけれども、魅力的で、その中で一人とっても面白いチャーミングな役者さんを発見したんで、それもちょっとお伝えしておこうと思います。イーサン・コーンって確か書いてあったと思うんです。こう字幕一生懸命見たんですよ、私。あ、あの人誰だったんだろうなって。途中で、なんだ、弱っちゃう、その、実験に参加してるんですけど、途中で弱っちゃう役をやった、太縁のメガネかけた役者ですごいいい味の人が出てたんですね。その人ね、イーサン・コーンっていう役者さんだったんですけど、小太りでメガネでキャラが抜群に良かった。なんたって、その、イーサン・コーンもちょっと調べてみたら、アリス・イン・ワンダーランドに出てたって経歴に書いてあるんですよ。え、アリス・イン・ワンダーランド、ジョニー・ディップでもないし、あの人でもないしって、どれだろうなって私今非常に悩んでます。どれだか分かった人がいたら教えてください。もしかしたら、トゥイードルディとトゥイードルダムって双子の卵みたいな兄弟あるじゃないですか。あれのモデルかなとかいろいろ考えてるんですけど、ちょっと思い当たらないんで、イーサン・コーン、なかなかいい味出してた役者さんでした。では、ちょっと次の映画の紹介。もう一本はね、モンガに散る。という映画を見ました。南谷が密かに注目している台湾映画です。 まあね、アジア映画好きの南谷なんですけれどもね、そうそう、香港映画も大好きね。そろそろ香港映画の情報欲しいな。その昔、何ヶ月ぐらい前だったかな、ミスター J に香港まで電話つないだりしてましたけど、また電話つなぎたいなと思っているところにこの作品がやってきたので、門外に散る、これは、試写行ってまいりました。門外に散るはですね、2010年の台湾で正月映画としては軒並み記録を全部塗り替えた大ヒット作なんですって。だから、とっても期待してみました。確かにね、役者たちが素敵なんですよ。いやー、極道映画なんですけどね。で、香港映画とそういうのをフィーチャーしてるスローモーションの使い方なんか、監督はそういうとこ学んでんだろうななんて思いながら、スローモーションの使い方もツボをね、押さえてるしね。その、役者たちが素敵という、役者たちの名前を言いますと、イーサン・ルアン、マーク・チャオ、この二人の魅力のみならず、下駄親分というね、親分が出てくるんですけれども、下駄親分の一人息子、ドラゴン役のリディアン・ヴォーンというね、役者さんの甘ったるいマスクの甘ったれぶりも見事だったなと思います。何よりも、でもこの映画で私が印象的だなと思ったのはですね、門外って、門外に散るの門外って町の名前なんですけど、この町をねすごく愛しく思って撮ってる映画だなと思った。そこが、一番この映画でいいなと思った、ポイントです。それはね、どんなところ感じたかっていうと、役者のいない、役者の一人も出てない門外の町に雨がこう降っていて、その雨に濡れた地面とかね、あと最後に主人公同士が戦う場面があるんですけれども、そこに富、当たりって読むのかな、富って私には読めるんだけど、まあ、日本読みと中国読み の字のあれが違うんですけど、当たりって書いてある店のネオンの色とかね、そういうところにとっても、あ、この街を好きで撮ってるんだなっていうことがすごい分かって、そこら辺がなかなかいいなと思いました。あと街をね走るときに、この街をいろいろ撮るのに、多分あれ川崎の ZRX だったと思うんだけれども、バイクが大活躍しててですね、それもしかもちょっと日本じゃもう見かけなくなったような古い、でもなんか乗り心地良さそう、音も良さそうみたいな、バイクも大活躍していたという、そういうことで、2時間21分という映画の長さは全く感じなかったんですよ。結構長いですよね、2時間21分。でも長いとは感じなかったな。それと、あともう一つ、この映画の特徴として、映画の音楽をサンディ・チェンという人にやらせているわけなんですけれども、この監督がサンディ・チェンにらしくない音楽を頼むと言ったということが、パンフレットに書いてありまして、らしくない音楽、つまり、なんだ、極道映画っぽくない、喧嘩の大喧嘩のシーンが冒頭にあるんですけど、そこになんかのんびりしたワルツみたいなのが流れてるんですよ。ああ、そこら辺のことを言ってるんだななんて思いながら見てました。でも一つだけちょっと爪が甘いなと思ったシーンが一つありました。物語はね、門外という町にいる親分とその一人息子、その息子の高校の時の友達がそのまま極道の世界に入って、みんな仲間としてやっていくんですけど、その中に裏切りありなんかありみたいな、最後には仲間割れの構想みたいになるんですけど、その仲間割れの構想の前に、4人の友達がいてね、4人並んでこう神棚というか、お参りをするんですよ。その時に、主役と思われる2人、主役の2人を真ん中に添えて、その親分のね、息子は端に配列されてたんですけど、普通儒教の国、まあだったら親分の息子が真ん中だろうと私は思って、その配列だけは何とかしてほしかった。それでそれから構想に行ってほしかったんだけど、あそこで並びが気になったのは私だけと思いながらまあでもとにかく、楽しい映画でした。見て損はない。門外に散るは12月18日シネマスクエア東急他でこれからロードショーされます。お楽しみに。